5月28日、西久慈もちゃんということで、
はい。
今日もよろしくお願いし
はい、よろ
ます。
しくお願いします。
で、今日は、先週、私、ディズニーランドに行ってきたので、
ぜひぜひ話を。
で、この話題に含めて、やっぱ私たち環境チャンネルなので、やっぱディズニーランドのこの環境の良さっていうのも、ちょっとお伝えしたいなと思ったのと、あと、一番近くね、お伝えしなきゃいけないのは、6月の、あれ ?8? な、
8、そ
8、
うそう。
日曜日ですよね。イマズのビーチで、ラブアースが行われるということで、ペットボトルキャップをですね、集めていますので、ぜひ持ってきていただけたら嬉しいです、ということで。で、ディズニーランドって、マジで汚れてないんですよ。
ねえ、なんかすごい、ゴミ箱がめちゃめちゃ置いてあるっていうのはよく聞きますよね。
あるけど、あんなにですよ。あんなに人がいたらゴミ箱溢れかえってそうじゃないですか。
確かに。
で、床って言ったらおかしいな。地面にゴミが本当に一個も落ちてない。
すごいね、それは。
で、なんでだろうなと思って、結構注意深く見てたんですよ。普通にアトラクション行く道とかを。そしたら、やっぱ、ディズニーのスタッフさんたちがずっとゴミ掃除してる。
やっぱそうなんだ。なんか私の想像ではですね、キャストさんも掃除してるんだろうけど、みんなディズニーランドっていう聖地にゴミを落としちゃいけないみたいな、そんな気持ちも働くのかなとか思ってて。
やっぱ風が結構あそこ、最初ディズニーシーに2日間行ったんですけど、海際じゃないですか。めっちゃ風吹くんですよ。だから、ゴミをポイ捨てしようとしてっていうよりも、誤って飛ばされるゴミっていうのもあるわけですよ。で、誤って飛ばされたゴミあるじゃないですか。それもね、多分そんな時間経たないうちにキャストさんたちがちゃんと掃除してるんですよ。
すごいね。
だから、たまになんかティッシュっぽいとか、そのお菓子のちょっとゴミっぽいやつ見かけたりするんですけど、また同じとこ通ったらないんですよね。
すごいね。やっぱそ、なんだろう、細やかな掃除にかける労力とお金みたいな感じよね。
しかもその掃除スタッフの人たちも、なんかキャストスタッフみたいに、なんか不思議なディズニーの独特の音を出しながら、たまになんかこういろいろパフォーマンスやってくれるじゃないですか。
いる。
そういうなんか人気キャストさんを目当てに行ってるみたいな、その掃除の人を
なるほど。
目当てになんか行ってる方もいらっしゃるみたいなのを聞いたことあって、なんかこう、なんだろう、こう、ディズニーってその物語がなんかいろんなアトラクションになったりなんたりっていうのと、また遊園地要素もあって、まあ本当に幅広い世代が遊べるっていうとこじゃないですか。だけど、キャストの方、そのゴミ掃除のキャストさんたちまでパフォーマンスしだしたらすごいよねと思って。
すごいよね。でも本当にね、改めて一番最初の環境活動を私たちが始めたときに、そのゴミ拾いボランティアを仕事にできたらいいのにねっていうのが最初だったんだよ。なんだろう、そのキャストさん、清掃員として働いてはいらっしゃるけれども、なんだろうな、楽しんでやってるだろうな、お仕事だけどっていうのも伝わってくるじゃないですか。なんかこう、やっぱりお掃除することを好きでやってる人たちにこう、なんだろう、価値が発生して、そこに対価が生まれるのって、やっぱこう、私の中ではそこ叶えたいなって、めちゃめちゃ今でも思うなって、改めて思いました。
すごいですね。日本全国ディズニーランド計画みたいな感じですね。
たまにさ、そのなんかコスプレしてゴミ拾いしてる人とかいるじゃないですか。なんかそういう人こそそんな対象になってもいいんじゃないかなとかね、思うの。
りましたよね。なんかなんだっけ、TikTok とかで話題になった、今でも多分してらっしゃるのかな、なんか、トングを、なんか刀に見立てて、なんかそういうパフォーマンスしながら、こう、ゴミ拾いするみたいな。
いるいる。ゴミ拾い侍とか、なんかレンジャーもの着たりとか、みんな工夫してるんですよ。
そう、だから地味な作業ほど、やっぱこう、明るく楽しいっていうものがないと、やっぱこう、人の目を引かないし、で、それを見て、わざわざ、なんか、その近くでポイ捨てしてやろうなんていう人、多分いないと思うんですよ。
と思う。
そう。だから本当になんだろう、あの世界観ってすごいなと思うのが、私並んでて結構びっくりしたのが、なんだろう、おばあちゃんたちの あの、うんうん、2、3人のお友達のグループがいたんですよ、目の前に、
ね、うんうん。
あの、私が年齢的におばあちゃんって感じるぐらいなんですよね。だから、多分6、70代ぐらいなのかなっていう、
うん
う
ん。
そんな人たちが朝早くから並んでたんですよ。
タフですね。
いや、タフですよ。私、結構疲れましたよ。足裏、マジ痛かったですもん。
そうよね。いや、広いからね。C の方は余計広いからですね。
そうそう。で、さやかさん、前、USJ 行った時に、あの、3万歩歩いたって言ってたじゃないですか。私も同じぐらい歩いてましたもん。
やっぱね、12時間ぐらい歩くと、そうなんなるよね。
そう。で、やっぱ12時間遊ぶって体験をしないじゃないですか。
そうですね。なかなかないよ。
しかも朝早くから並んで待つんですよ。
うん、すごい。ある意味変態よね。
そうそう。でも、そんな変態がすごいいっぱいいましたよ。
めっちゃいるよね。
そう。でも、あそこのキャストさんたちすごいのが、本当になんだろう、全員がこう、なんだろう、優しいし、なんだろう、笑顔だしっていうのって、うん、で正直言って笑顔で優しくずっと接して働くってめっちゃストレスだと思うんですよ。
きついと思う。だってほら、なんか同じことを繰り返し言うじゃないですか。乗り物の乗る前の説明をする瞬間とかさ。
ねえ。
実家言ってんだろこのフレーズって思うもん。
若干なんかもうなんか疲れがピーク越したら鬱になりそうみたいな感じじゃないですか。
結構そしたらロボットでよくないって思っちゃうとこもあるぐらい。
いや、やっぱこう人がやるから安全確認と、そのなんだろう、やっぱ行ってらっしゃいって言われると行ってきますみたいな、なんかあの誘導スタッフすらもうアトラクションの一部みたいな。
そうだよね。
そんな感じですね。だからもう本当になんだろう、あそこで働く人たちまずすごいと思いました。シンプルに。
本当もう、まあ、まだね、気候がいいからいいけども、真夏とかも最悪ですよ。
ミッキーたちのね、中の方々
本当最悪ですよ。クーラーが欲しいよねって思うよ。
いや、そのうち着ぐるみちゃんとなんかそういう空調設備とか、ちょっと開発しようよって感じですよね。
本当本当。
雪つ ないのかな、なんか中にクーラー内蔵してもいいよね。あれだけ大きいんだから。
うん、少しこう空気がね、扇風機みたいなので入ったりはするだろうけども。
いやー、でもあれですよ。まあ、もう今の日本の真夏なんて本当に信じられないって言われたから。
パレードの人とかもね、炎天下の中行くじゃないですか。いやー、きつそうって思う。
いやー、すごいですよ。で、多分ディズニー上級者の人たちってもう乗り物とかそこまで興味がないんでしょうね。あの、うん、会場してもう敷物引いて、なんかパレード見るためのいいベスポジでもう座ってるんですよ。ランドとか。
目的が違うからね。
そう、目的が違うと思って、え、もうここで座ってるのみたいな。
もったいなくない、何時間後ですよみたいな感じだもん。
全然パレードとか立ったままでも見れるし、歩きながらでも見れるし、みたいな。いや、すごい。あと、面白かったのが、私11年前にも、あの、新婚旅行で行ったんですけど、その時はなんか印象なかったんですけど、今回、パレードでそうやってバーって並んでるじゃないですか。印象が、ぬいぐるみを、そのシートに、なんだろう、飾り付けてあるんですよ。
ああ、自分の、その場所取りじゃなくて、デコるって感じ
ですか？あ、そうそうそうそうそうそう、場所を、なんだろう、デコってるの。で、なんか、段差つけて、ちゃんと飾り付けて、なんか、売ってんのかな？露店ですか？みたいな。
へえ、すごいね。
いや、なんか、そういう人が一人だったら、なんか、うん、ああ、なんか、すごい好きなんだなって住むじゃないですか。結構いた。
もうなんか、それがお披露目会なんでしょうね。
そうそう。で、なんかそうしてると、やっぱそのキャラクターが来てくれるんですかね。
かなんかまあ目立つしね、見てくれるのかもしれないですよね。
そう、だからディズニーの楽しみ方っていうのが、こうなんか年々いろんな楽しみ方が多分できてるんだろうなっていう。
ね、すごいね。
いやー、すごかったですよ。もう、で、あの、11年前とのもう一個の違いが、外国の方がすごい多かった。
あ、そうなんだ。
うん、なんか、私、ディズニーシーに行った時、シーって結構、なんか日本っぽくないじゃないですか。
そうね、外国って感じよね。
そうそう、なんかヨーロッパ系かなみたいな感じの雰囲気。
感じだもんね、川下り的になるし。
そうそうそう、あるじゃないですか。で、外国の方がたくさんいると、一瞬ここはどこかなみたいな。
確かに、国外の旅行かなみたいな感じ
よね。あれ、私、普通にアナで福岡から羽田行ったみたいな。海外飛んでないはずみたいなぐらい、そんぐらいの印象を受けるぐらい、日本人っていうより海外の方がすごい多かった。
まあ、じゃあなんか海外旅行も疑似体験したみたいな感じだね。
あ、そんな感じですよ。もうなんか、日本の言語はなんかアトラクションスタッフの人しか聞かないんじゃないかっていうぐらい、道行く人みんないろんな言語。
すごーい。
そう、だから国籍何カ国いたんだろうっていうぐらい、
うん、
すごいいっぱいだったから、なんか、ああ、11年前にはちらほらはいたけど、こんなにたくさんいたなんて感じなかったと思って。
さすが、インバウンド。
インバウンドすごいわーと思いましたね。
いや。
でもやっぱゴミ箱も、やっぱこう、設定が可愛かったじゃないですか。うん、そのエリアエリアのこう、うん、あの、可愛いゴミ箱が設定されてるので、やっぱ可愛いんですよね、うん、全部が。ゴミ箱すら。
そう。
あれが、で、なんか今ディズニーちゃんと分別もなんかそのなんかやってますみたいな、ちゃんとそのペットボトルとかなんとか分別するなんかゴミ箱みたいなのがあるってなんか書いてあったんですけど、私見つけられなくて、
なんか何でも入れていいゴミ箱ばっかりだったイメージ。
あ、そうですそうです。でもあるみたいなんですよ、ちゃんと分別のそのゴミ箱が。だけど全設置じゃないから、結論なんかそういう分別のゴミ箱あるっていう情報は知った。じゃあ、いざこれ分別して捨てようと思ったときに、そのゴミ箱がないから、とりあえずもう、これ、ここでいいかな、ぽいみたいな。
ね。やっぱ広いからね、そのゴミ箱目指して歩くのもちょっとめんどくさいなってなっちゃうもんね。
そうそう。だからもう、ごめんねって思いながら、普通に、あの、ペットボトルとかだったら、やっぱそこ捨てるとかになるじゃないですか。ね、
なる。
でも、一応なんか分別のがあるみたいな。
へ、
でも見つけられなかったんですよね。そのやっぱこう景観に溶け込んじゃうから、ゴミ箱も一瞬わかんないじゃないですか、どこにあるか。
なんだよ、わかんない。なるほどね。そこはなんか改善してほしいなって感じですね。
うん、か、うん、なんか増えてくるのかもですね、これから。なんか、まだやり始めたばっかだし、あと分別とかなんとかしたら、今度そのスタッフが今でも多いんですよ、
うん、
ディズニーってすっごいキャストさんたちっていうか、スタッフさんたちってめちゃめちゃいると思うんですよ。じゃないと、あの綺麗さ保てないし、あの人をさばききれないし、あのサービスをこう、いろんな人に享受できないじゃないですか。もうディズニーランドだけでなんかこう、一個の市ですかぐらい多分。
そうそう、なってると思う。
絶対スタッフめっちゃいるじゃないですか。で、多分、分別のゴミ箱をその分別するって増やしたら、多分一人じゃ無理だと思うんですよ。
回収とさらにその分別をまた分別しなきゃいけないみたいな。
そうそうそうそうそう。ってなったら、うん、確かにちょっと難しいよね、みたいな。
ね。
で、私はちょっとそこで改善案を勝手に考えました。
お
う、はい。あの、もう、全部燃やして、燃えて出た CO2 を、あの、藤川先生の CO2 の膜を、あの、利用して、エネルギーに変えて、ディズニーランドのアトラクションの電力に変えるっていう。
めっちゃいいと思う。
最高じゃないと思って。一個で全部、そしたら、その、ゴミを分別とかなんとかじゃなくって、もう、あの、燃やしてしまってエネルギー循環してっていうのが叶うし、あの、人手不足っていうのも解消されるし、CO2 は排出しないし、で、パーク内なんて超 CO2 出てるじゃないですか。
出ると思う。
で、多分、あの、給水じゃないけど、水、あの、飲めるところが何箇所か結構あったんですよね。私、11年前あれなかった気はしたんですけど、で、あの、それも CO2 のやつの、あの、膜を利用して、あの、炭酸水も飲めるみたいな。
ああ、素晴らしい。
ちょっと飲みたいじゃん、暑い時って感じ。
はい。そうね、その隣になんかさ、フレーパーポンプみたいなのがついてて、フレーパーついたら最高に嬉しい。
めっちゃ良くないと思いながら、あの、妄想をしながら楽しんでました。
いいね。あ、そう、もうだから藤川先生の幕でなんか全てが解決するよね。
うん。いや、絶対ディズニーランドなんて CO2 めちゃめちゃすごいと思うんですよ。うん、で、ゴミも、やっぱ出るじゃないですか。どうしてもこう遊ぶし、その食べ物とかも目当てにしてて、その一応、なんていうんですか、環境に優しいみたいな感じに変えてても、結論ゴミは出るわけじゃないですか。
出る出る、
うん。で、もう燃やすって選択しかないんだったら、もうディズニーランド内で燃やしてエネルギーに変えちゃえば、
うん、
もう全部が解決じゃないかみたいな。エネルギーも困らないし、みたいな。
本当ね、いや、電力すごいと思う。あの、膨大な水を循環させてるじゃないですか、シーとかって。
いや、すごいですよ。って、綺麗ですもんね。そんな汚くないもん、水。
そうそうそう、そうなのよ。い や、もう本当藤川先生って感じです。
うん、あの幕絶対いいと思う。そのね、ディズニーランドなんか幕で周りディズニーのなんか模様かなんかでこうしとけば、
うん、絶対いいよね。
なんか可愛いで終わるじゃんみたいな。
確かに。
だって幕、そうそう、幕なんて丸いなんか、なんていうんですか、金魚すくいみたいな感じだったじゃないですか。あれにあと2つつけるって言えば、もうミッキーですよ。
そうそう、ミッキーだよね。ミッキーの耳みたいにもなるしね。
そうそう、環境ミッキーめっちゃ良くないみたいな。
いいと思う。
ダメですね。私たち、ほら、仕事が趣味みたいなもんじゃないですか。
そうね、確かに。
だから、どこ行ってもこんなことずっと考えてるわけですよ。だから、アトラクションとか楽しみながら、ゴミ落ちてないかなってめっちゃ見るし、で、どんな感じでこう、ゴミ箱は振り返ってないかなとか。
うん。うん。確かに。で、
見たけど、ああ、やっぱこの世界観はすごいなと思って。
すごいよね。
うん。でも逆になんか、海外のその人たちが多いから、海外ってヨーロッパ圏だと、その分別とかなとかがちゃんとしてるから、
捨てないのかもね、そんなところにポイポイとは。
うん。うん、まあ、アジア圏の人も結構多かったんですけれども、なんか、もしそれでちょっと置き去りにされても、うん、それは多分スタッフさんが素早く回収したりとかしてるんだろうしな、みたいな。
確かに。
で、うちの主人がですね、ちょうどインディ・ジョーンズ、C の方のインディ・ジョーンズがあるエリアを歩いてたら、なんかチキンの、なんか紙、うんかなんかが、風に飛ばされたかなんかで落ちてたんですよね。
うんうんうん、
そしたら、それひょいって拾って、ゴミ箱捨てに行ってたんですよ。
はい。
あら、偉いと思って、私も。
さすがだわ。
あら、と思って、あら、あなた偉いことしたね、みたいな。
してる。もうさすがやね。
ね。なんか、こういうのを、なんか、こう、身近に子供と一緒に遊んで、こういうの、自然な姿を、パパから学ぶって、うん、私すごい、なんかその瞬間、あ、いいなと思って。
いいね。
こういうのが一番いいよねって思いました。
そういうことよねって思うよね。
うん。なんだろう。たまたまなんでしょうけど、あと多分、たまたまゴミ箱がどこでも近くにあるからっていう。だから、なんだ、ひょいって拾って捨てに行ったと思うんですよ。
どうなる？まあ、それがどこにあるかわかんないとかだったらね、
自分は。そうそうそう。
うん、
絶対近くにあるからっていうので、探せばすぐ近くにあるじゃないですか、ゴミ箱って。ディズニーランド内っていうのは。
すごい。ディズニーってそういうゴミ箱いっぱい置くことで、全員のある人の行動も促進させられてるってことよね。
うん、だからやっぱいい国ですよ、あそこは。こう、夢と魔法の国で。でね、そう、結構面白かったのが、やっぱ子連れ多いわけじゃないですか。
うん、
平日に行ったにもかかわらず、ほんとみんな何してんだろうねって、多分みんなお互い思ってるよね、みたいな。
みんなサボってきてるんだよね、って。
いやいや、サボりなんて言っちゃいけません。ちゃんと有給で来てるんですよ。
あ、そう、そうね。まあ、子供はね、学校休んで
て。そうそうそう。いや、だって多い時に行きたくないもんね、みたいな。
うん、いいと思う。
っていう。そうそう。で、みんなね、大人の人たちが言ってたのは、やっぱここの中にいる間は魔法の国と。で、ここから離れたら現実に戻りますと大人たち結構言ってる人たちの声をちらほら聞いたんですよ。で、面白いなと思ったのが、今も現実よねとか思いながら。
やっぱ、だから今は違うんだ。夢の国だから。
今は夢の国だから。
幻の世界。
そうそう。で、ここから出たら頑張ろうね、みたいな。なんか、もうここは夢の国だからもう全部 OK。
そうね。まあだからほら、なんていうのかな。みんなすっごいコスプレ大人めっちゃしてるじゃないですか。
うん。
うん。なんかほら別にハロウィンとかだったらまだね、わかるけど、ハロウィンじゃなくてもみんなコスプレして仲を友達とね、行ってたりとかするから、ここは何でも OK なんやな、みたいな感じだもんね。
そうですよ。なんか、なんだろう。結構お年じゃないんですけど、おじさんがミッキーのカチューシャしてるんですよ。
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそうそう、そうなのよ。だからすごいよね。同い年ぐらいの40ぐらいのおじさんたちもしてるし。
そう。え、うん、君がするのって感じじゃないですか。
でもそこになるともう、僕も息子も同じみたいなさ。友達みたいな感じ。
そうそう。あれは結構、なんだろう。なんか不思議な世界。なんか人を見ても面白いなって感じることがすごく多くって。え、すごい良かったんですよ。で、今回新アトラクションで、アナ雪だけ乗れなかったんですよね。
残念。
あれは残念だったけど、一番、
うん、
ディズニーシーで、私は面白いって、感じたのが、 ソアリンっていうフライトのなんか、やつがあるんですけど、あれも、あれめっちゃ面白かった。
本当。
本当面白かった。一番面白かった。
そうなんだ。あれでも、何の、物語の何でもないやつですよね。
あ、ないですよ。ただ、なんか、昔、その飛行機、人間は空を飛びたいと思ったから、その、こういうのを開発したんだ。今からみんなで空の旅に行こうって、ただそんなコンセプト。
だよね。うん、うん。
はい。なんですけど、すごいんですよ。で、どんなのかなと思ったんですけど、3D とかじゃなくって、なんか乗り物乗るんですよ。そしたら、最初みんなこう地べたにいるじゃないですか。それがガコガコンって上がって、3段階ぐらいに上がるんですよ。
はいはい。
で、そしたら、前にちょっと進むと、そういうなんか円状のなんか映像のがあるんですけど、それが 3D みたいに、そのちょっと飛びながら、その世界観を体験するっていう。で、それが、なんか匂いまで来るんですよ。
ああ、なんかすごい 4DX の映画みたいね。
あ、そうそう。それの結構こういい感じに動く、感じで、飛行のこう結構急加速みたいに、ビューみたいに。
はいはい。めっちゃ楽しそう。
で、象のこうエリアとか、イグサの香りして、小春臭いって言ってたんですけど。
すごいリアル。
そうそう、リアル。で、なんか、なんだろう、アラビアンチックなところだと、なんかこう、アロマ的な香りがしたりとか。
めっちゃいいな。ねえ、私、それ、昔、ディズニー行った時、ちょうどオープンしたてで、めっちゃ並んでて、行けなかったから、それは行きたいなって思ってるとこだったんですよ。
大丈夫です。今でも多い。
あ、今でも多いの？
すごいですよ。暇な、あんまり入場者が少ない時でも80分、90分。
結構長い。
だって平日ですよ。で、多い時、ちょっと人数、今の閑散期で多いなでもう120分。
おお、多いな。
で、これが閉園頃まで続きます。
マジですか？じゃあ乗れないね、本当にね。それだけ乗るために行かなきゃね、最初
から。だから、安心してください。買えます。
あ、そっか。2000いくらかだよね、
そこ。そう。もうね、買った方が早い。
早いよね、それすごい。うんもううん、
だって全部買ってもこの間の USJ より安いですよ。
でしょ、もうそれすごい思ってる。USJ やばいよね。
でも、USJ1 回で1万円とかするじゃないですか。1人2000円とかですよ。だからその有料のやつを全部取って買ってうまく乗ったとしても、私計算したんですよね。3万ぐらいでしたよ。確か全部で。入園料そのやつとか。
本当にもうそれ USJ はパスのな4つしくてパスでそれですからね。
いやいや、多分オールクリアしてこれぐらいの値段でいきます。
そうだよね。だから次はちょっとディズニー行こうって思ってる。
ねえ、みんなで行きたいですね。
本当ね、本当ね。
うん、いや、あれは私もう一回乗りたいと思いました。
いや、絶対楽しいと思う。気にはなっていたって感じで。
ソアリン、うん、超楽しかった。なんでこんなに人が多いんだろうって結構びっくりしたし、で、1回で多分入るのも100人ぐらい多分入ったと思うんですよ。
めっちゃ入るじゃないですか。
絶対、多分。
入るはずなのにね。
そう。で、あそこの人たちって何が優秀かって人の入れ替え作業がめちゃめちゃ上手じゃないですか。
思う思う、う
ん。で、待たせる時間も映像とかなんとかっていろんなこう、その待たせる時間の最終の入る手前までもうから始まるみたいな感じでアトラクションでちょっとこう待ち時間をこう、なんだろう、感じさせないような作りにいろんなとこがなってるのに。で、終わった瞬間に入る直前にもう前の人がいる、出てってるんですよ。
そうね、そうね、もうなんか流れくるよね。
もう本当にずっと人が流れて流れてなのに120分ですよ。
すごいよね。
いや、私、なんだこれと思って、結構本当に、あれはびっくりしたけど、でも私、ソーリーもう一回買ってちょっと乗りたいぐらい。3段階に高さがあるので、一番前の人たちが、レーンの人たちが、一番上に上がっていくんですよ。だから、で、私、2列目だったので、若干1列目の人の足が、
邪魔ね。うん。
まあ、気にはならないんですけど、そこまで、全然。だけど、ちょっと上を見上げると見えちゃうっていう。
なるほどね。
そうそうそう。だから3列目も一緒だよね、とか思いながら。
一番上がいいよ。
そうそう。まあ、それも運だし仕方ないかな、と思うんですけど、うんうん、ディズニーシーは、だからファンタジースプリングスエリアっていうところが新しくできて、うん、その穴行きは、なかったんですけど、ピーターパンと、ラプンツェル。
ああ、ラプンツェル。うん。
のやつがあって、で、ピーターパンも超楽しかった。
そうなんだ。なんかピーターパン昔は古いのがあったけど、
あれランド、ランドまだあります。
ランドか、まだあるんか。
な
んか、
そう、 C の方にそのできたんですよね。で、めっちゃ楽しいんですけど、これ一個ね、あの 3D メガネだから酔った。
あ、そう、やっぱ 3D って良し悪しだよね。
あれは酔うけど、でも、あの、ハリーポッター経験したじゃないですか。あれって、あの、楽しさより酔いの方が結構勝ったじゃないですか。
途中で目をみんな閉じてた。
そうそう。でもね、今回は、あの、酔いより楽しさが勝ってたから、気持ち悪いけど頑張れた。
なるほど。
まあ、一回経験したらいいかな、ぐらいな。
そうね。それだったらソアリ乗るよね、みたいな感じ。
でも、あの、正直言って、本当に、あの、私、小春以外は、あの、私と旦那以外は、あの、全然楽しそうになったんですけど、私と旦那だけはちょっと気持ち悪いね、みたいな感じで、なったんですけど、でも3人の意見で共通してたの、これめっちゃ楽しかったね、みたいな。
本当。
いや、あれめっちゃ楽しかった。あの、なんだろう、やっぱ今、いろんな乗り物技術がすごいんですかね。
誰も大好きね。
そう、あの、ピーターパンのトンネル雰囲気を本当に体感できたんですよ。
いいな。
これ楽しかった。ただ、酔いがあるので、あの、絶対ご飯食べた後ダメです。
ああ、じゃあもう、なんだ、お腹が空く直前ぐらいがいい。
そうそうそう。かも、朝一とか。
確かに。
で、あの、その隣に、ティンカーベルのバギーっていうやつがあったんですよ。これも50分待ち、ずーっと。
すごいね。それなんかでも、ちょっと、なんだろう。簡単めっていうか、ちっちゃい子向けみたいな感じ？
あ、ですね、あの、プーさんのハニーハントってわかります？
あ、わかるわかる。
あれのちっちゃい版。
ああ、そう。私ね、すごい、プーさんもね、若干不思議で、プーさんも結構いつも並んでるイメージなんですけど。
並んでます。
並んでるよね。なんか一回乗ってね、なんかこんな感じで終わるのにこんなに並ぶのっていう、なんか不思議感があったんですよね。
いやー、やっぱプーだから。
プーだからかな。
やっぱプーは人気なんですよ。
ジェットコースター系人気な印象があるから、例えばスプラッシュマウンテンとかビッグサンダーとかさ、人気なのはわかるけど、これにそんなにみたいな感じ。
いやー、でも私プーさんは待ってる時のあの本の世界観のやつで結構こう可愛いじゃないですか。本当にあの本の世界に入っていくっていう、なんか並ぶまでも楽しいみたいな、ああいうところもなんか要素的、人気要素的に大きいのかなみたいな。
確かに。
そう。でも、ディズニーシーで一番怖かったのが、センターオブジェアース。
ああ、あれね。
あれ、怖かった。
ヒュンって落ちるもんね。一瞬外に。
そう、しかも、急加速して落ちるから。
そう、あ、めっちゃ面白いから、すごい大好き。
あ、そうなんですね。私、11年前、ちょうど、そのセンターオブジェアース、あの、なんかこう、メンテ中で乗れなかったんですよ。で、今回は乗れると思って、ただ、落ちるしな、で、小春大丈夫かなと思って、まあ、とりあえず乗ったんですよ。
うん。
そしたら、怖かったって言ったけど、なんか、ジェットコースターにだんだんハマってる。
お
ぉ。なので、もう全ジェットコースター制覇しました。
あ、すごい。あれ、なんだっけ、あの、インディ・ジョーンズ乗りました？
あの、一番最初の1個目で行きました。
そうなんだ。あれ結構、なんか途中、なんか 石がドンみたいな瞬間のやつ、めっちゃ怖くなかった。私、あれ結構びっくりみたい。
わかります。ただ、あの、小春が、私、インディー行けたら多分全部行ける気がすると思ったんで、あの、今、この子はどこの段階の怖いが行けるのかなっていうのを確かめるために、一発目にインディー行ったんですよ。
そうなんだ。
理由が、インディーもめっちゃ並ぶから、朝一絶対インディー来んと思って。
はいはいはいはい。
朝一からインディー乗りたいなんて言う人おらんやろうと思って。
そうね、結構あれ、おうってなるからね。
そうそうそうそう。だから、あの、結構遠かったんで、ブワーって行って、インディ・ジョーズ行ったら、あの、やっぱ5分とかだったんですよね。
おー、すごい。
そう、だから、で、出た後はやっぱ混み出してたんですよ。
うんうんうん、だよね、だよね。
で、どうやったって言ったら、楽しかったって言うけど、ほんとみたいな。マジ、
何でもいけるね、こっちゃん。
そう、だから、お、これは多分全部いけ、もしかしたらいけるかもしれないと思って、でも、センター・オジアースはやっぱ怖かったみたいです。
そう、突然だからね。ヒューって行く。
で、落ち方も多分スプラッシュマウンテンより結構落ちるんじゃないかなっていう。
ヒューって行く。暗いのにね、みたいな感じ
で、
ね。
そうそうそう。私、正直言って私も結構怖くって、ちょっと震えましたもん。
本当。
そう、体感したことないから、どういう風な感じで来るかが全然わからなかったので。
うんうんうん、 確かに。
初めて体感したら、いきなり急加速で止まって落ちるのかなと思ったら、全然心構えもなく落ちたみたいな。
そうそうそうそう。今みたいな感じで、ね、行くから。
そう。だから結構ずっと暗いで来てて、ドキドキしてたじゃないですか。そっからのもう激しい興奮だから、本当に降りた時ちょっと手震えましたもんね。いや、怖かったこれみたいな。
そうなんだ。もう楽しいね。
いやー、で、ディズニーランドは、あの、ベル、あの、美女と野獣の世界のやつがあったんですよ。
うん。
もうディズニーランド、あれがすごかった。
そうなんだ。それも見てないんだよね。
そう。理由が、実は、あの、ファストパスっていうか、そういうなんか、あの、バケーションパッケージ買ってるかなんか、あっちのあの、早いエリア行く人たち限定で、あの、実はあの、スタッフさんがガイドツアーしてくれるっていうのがあるんですよ。
いいね。
そう。だから、本当は、あの、一直線で、その、乗り場まで行けるけど、もしお時間20分ほどあったら、あの、この、あの、通常の、並んでるとこでしか見られないところを、あの、案内させていただきますって言って、そう、案内してもらって、あの、全部、あの、この設定はこうでっていう、みんなが並んでるそばから、並んで、あの、全然並べないところ、入れないとこに入れて、写真を撮ってくれて、
楽しそう。
めっちゃ楽しかったと思って、みたいな、こんな贅沢をしていいんですかみたいな。
うん、うん。いいな。
そう、だから結構あの、お城あの、一番最初結構お城があるんですけど、お城のエリア入れないんですよ、誰も。
うん。あ、いいな。そこをじゃあ通過しながら乗り場まで向かうみたいな感じ。
そうそうそうそう。だからみんなは遠くから見るだけだけど、私たちは中に入って、なんとこう案内してくれてるから、写真まで撮ってくれるし。
めっちゃいいな。
そうそう。で、あの、このエリアは実はこういう、あの、もので、みたいな感じで、物語のものにのっとって、なんでこう、あの、キャンドルのやつとこう、時計のやつがいるじゃないですか。
いる。うん。
あの子たちが実は今動いてないのは、こうやってお客さんがいるから、まだ物のふりをしてるんですって、序盤の話をしてくれて。で、あの、チップとか、あの、ポット夫人とかがいる、あの、テーブルエリアがあるんですけど、ポット夫人は動かないんですよ。で、うん、チップは子供だから動いちゃうっていうので、うん、ちょっと動くんですね。
すごいね。細かい設定がちゃんとされてるんやね、そこで。
そうそう。で、暖炉の前のシーンがあるんですよ。あの、うん、ワンちゃん、足置きのワンちゃんと椅子に座ってっていう、あの、最初あの、ベルのお父さんがこう、屋敷にやってきたりとか、ベルを救出した後にあの、野獣の人が、うん、あの、休んでて、怪我を治させるシーンみたいな、暖炉のシーンがあるんですけど、で、そこにワンちゃんいるんですよね、足置きの。
うんうん、
で、ワンちゃんは、あの、じっとできないんですよ、犬だから。
あ、じゃあ動いてるんだ。
そう、ワンちゃんは尻尾が動くって設定だ。動くっていう。で、あの、一瞬しか映画のシーンでも描かれないんですけど、あの、鎧がずらーって並んでるシーンがあるんですよ。美女と野獣で。で、ベルが通った時に、ちょっと顔だけ動くみたいな。
お
感じのシーンがあるんですけど、そこのあの、鎧がいっぱい並んでる廊下があるんですね。で、そこでは三角国語で、あの、鎧たちが、あの、おしゃべりしてるっていう。
じゃあ、各国の鎧たちってことない？
あ、そうなんです。あ、なんか、一応日本語で話してる、そのやつで、それが切り替わって、なんかフランス語、あの、フランスが舞台なので、フランス語、みたいな、あと英語、みたいな感じで、実はここのシーン、あの、ひそひそ、あの、喋ってるので、あの、待ってる間とか、ちょっとこう、聞いてもらうと面白いですよ、みたいな。
おい、細かーい。
いや、細かい、もう。
細かいね。やっぱそこがね、ディズニーとね、ユニバの違いな気がする。待ってる時間のね、なんでつまらなかったことか、ユニバはって感じだったから。ディズニーはね、楽しく待てるもん。
そう。やっぱユニバーサルはどっちかというと富士急だなんだっていうもの。なんだろう、アトラクションがメインだから、こうなんか全力で遊ぶって感じじゃないですか。そうそうそう、世
界観とかじゃないからね。
うん、なんかディズニーって乗り物に乗らなくても面白いじゃないですか。
そうそうそう。うん。
ご飯とかいろんなこうディズニーのモチーフのご飯もあるし、飲み物とかも今スペシャルドリンクみたいないろんなモチーフのやつもあるし、やっぱ世界観が全部細かい。
うん、だからなんかこう、綺麗なお庭を歩いてるだけ、なんか散歩してるみたいな、そんなのでも楽しいのがディズニーだもんね。
そうそう。で、うん、あの、散歩してたらキャラクターがいるわけですよ。
そうそう。で、そのね、お掃除のキャストさんたちがなんかちょっとパフォーマンスしたりするみたいな感じだしね。
そう。だからもうなんか全体を通 通して本当に、なんかこんなとこまで気にかけなくていい、もういいのになっていうとこまで全部細かくこだわってるじゃないですか。だからなんかこう、ずっとその世界に浸れるっていう、あの気遣い。
そう、あ、だからほらみんながここは現実じゃないっていう、あれよね。
そうそうそうそう。いや、でも細かいですよね、設定が。本当になんか、ちょっとしたとこに目向けると、あ、こんなのあるんだ、みたいな。
だからこう、ファンとかマニアはさ、その細かさを享受したくていくんでしょうね。
そうそうそうそう。だからやっぱこう、全部が本当に可愛いし、あとスタッフさんたちもそこのなんだ、設定は絶対崩さないじゃないですか。
うんうん。あれ偉いよねって思う。
偉い。余計なこと言わないじゃないですか。
言わない。本当言わない。
もう純粋にただ楽しんできてねって、うん、あのミッキーちゃんと会いに行ってねって、もうすぐ待ってるよ、みたいな。
そう。いいよね。
なんかこう、うん、本当に全てが優しい世界。だから、うん、あの写真とかも、あのな、スタッフさんが通りかかってたら頼めるけど、そんなにタイミングよく通らないじゃないですか。
うん、
だから、あの風景とかで、あの、うち3人で行ったから、必ず写真撮るとき、私か旦那かが交代して撮るじゃないですか。
うんうん、
だから、家族写真ってなかなかこう頼まないと撮れないって感じだったんですけど、そうやって撮ってたら、普通に一般の人ですよ、が、写真撮りましょうかって声かけてくれて。う
ん、優しい。
え、いいんですか？ありがとうございます。じゃあ私も撮るのでって言って交代して撮って。
空気感に感化されてみんな優しくなってる。
そうそう、みんなであの写真撮り合いっこしてありがとうございますってはすぐ別れるみたいな。
そうね、そうね。いや、すごいよね、本当に。
いやー、私、あの世界観はやっぱすごいなと思って、やっぱそのディズニーが、そのなんで人気なんだろうとか、うん、やっぱこう、まあ私たちいろいろ仕事をして、環境問題とか、美容関係とか、うん、まあそういうのは私もこう結構いろんな人のリサーチのためにも、あのいろいろ見て回ったりとかしたんですけど、うん、なんだろう、みんなの肌ツヤがいい感じがした。
やっぱストレスがないからだよね、もう。自由に思うままできるみたいな感じじゃないですか。
なんだろう、別にわがままをやってるわけでもないけど、なんだろう、こう、みんなこうきちんとルールを守ってるのに自由って不思議。
そうね、確かに。
そう、ルール守ってるんですよ。別に誰も割り込みしないし。
あれすごいよね。横入りないみたいな。
そうそう。あの、しかも、堂々と横入りがあるじゃないですか。
うんうんうん。
あれに対してみんな何も思わんのね。
うん、確かに。すごいよね。なんだろう。いや、満足してるからかな。みんな一人一人が、その瞬間に。
うん。あと、ちゃんと目的と、だって、あの、例えば、その、あの、堂々横入りのやつあるじゃないですか。うんうん、あの、ファストパスじゃないですけど、今、プライオリティパスって言うらしいんですけど、
あるある。あの、
無料で取れたりもするし、最悪買えるし、
うんうん、
だからみんながそれを選ぶこともできるけど、わざわざ並ぶわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん、そうそうそう。だから別に、その自分が選んで並んでるから文句もないし。
ああ、そうね。だから自分で選んでるからいいわけだわ。
そう。ね、うん、もう長時間待ってたらイライラしそうだけど、なんかあんまりイライラしてる人たち見たことない
かな。ないね、確かに。なんか好きでやってるからかな。
そうそうそう。あと、なんかこの並ぶのが当たり前っていうのもディズニーあるじゃないですか。
そうね、そうね、確かに。うん。
だから、ね、すごいなと思って、みんな行儀よく。
そうね、ディズニーだからって感じだろうね。
いや、だからディズニーマジックってあるんだなって思いました。
あるね。
本当ディズニーマジック。ミッキーが何かをすれば全てが平和になるみたいな。
確かに。
あれはすごかった。だなと思って、なんかやっぱこう私たちも会社やってる、こうやって環境問題でこう地球環境とか考えて、みんながこう住みよい地球をっていう意味合いでこう、まあいろいろやり始めたじゃないですか。だけど概念はディズニーも一緒じゃんっていう。
確かに。そうね。
そう、だからディズニーが言えば全てみんなが、うん、なんかいいんじゃないって言ってくれそうみたいな。
え、じゃあミッキーにならなきゃいけないってことじゃないですか。
そう。でもミッキー別に何もないんですよね。ただ、ははって言ってるだけ。
そうそう、ただディズニーなんですけどねってか。
いや、わかりはしてないんですよ。でも、世界一あの有名なネズミ。
そうね。ミッキー知らない人いないだろうからね。
ね、でも別にミッキーってスーパーヒーローなわけでもないじゃないですか。ただコミカルなネズミなんですよ。
そうそうそう。で、なんだろう、私もディズニー好きだけど、ミッキーが主役の映画っていうのをそんなにたくさん見たかったらそうでもないんですよ。
確かね、1個 ディズニーが本当にできた時に最初にあの船のフフフフみたいな感じのとなんかちょっと悪いやつが出てきてみたいな、
うんうんうんうん、
確かなんか白黒みたいな感じの映画があれがあった後に白雪姫だったかな、うん、なんかお姫様系やりだした気がするんですよね。
うん、なんかね、なんか白雪姫とかプリンセスよりは結構見て一歩育ってきてるけど、ミッキーはミッキーのキャラとしては知ってるけど、ミッキーのそのアニメとか私はあんまり見てなくて、なんだろう。でもミッキーはやっぱ別格なんだよねって感じが、
ね。なんでしょうね。このミッキーはすごいみたいな。
ね、そうそう。だから大してミッキー知らないけど、なんかディズニーといえばミッキーみたいな感じ。
そう、有名なね。やっぱウォルト・ディズニーと一緒にミッキーの銅像があるからかな。で、ミニーちゃんとよくチュッチュしてるんですよね。
だからか、そうかな。うん。そうそう。だから結構ほら、今のちっちゃい女の子たちも、プリンセス大好きな子多いじゃないですか。
うんうん。
ミッキーが大好きっていうちっちゃい女の子にあんま会ったことなくて。
確かに。でも、みんなミッキー、うん、ミニーのカチューシャするんですよ。
そうなのよ。だから不思議でならないみたいな感じ。
なんだろう、こう、大人気じゃないところがミソなんですかね。
そうなのかな。もうあそこは定番のもう、ベースみたいな感じなのかな。
うん。なんか不思議だなっていう、あの、ディズニーの世界観の不思議。で、あの、まあ、いろんな、こう、乗り物とかあって、あの、スプラッシュマウンテンが、うん、あの、あれなんですよ、プライオリティパスとか、バケーションパッケージのチケットじゃ乗れなかったんですね。
え、なんだ。
そう、だから、で、かといって、並ぶにはやっぱ長すぎたので、さすがにこれは買いました、今回。
いいと思う。う
ん、でも、1500円、一人。
あれ、そんな安いんだ。
そう。で、あの、うん、あの長蛇の列を待たなくていいと思ったら、はい、しかもこう何回も来ないしと思って、
うん、
もう買おうよって言って。
はい。もうなんかさ、1500円、ゲーセン行って1500円とかすぐなくなるじゃん。
そう。
って思ったら安いなってことね。
なんか昼ごはんみんなで食べたって思えば。
そうそう。
やっぱ時間のこの価値観が私の方は、私は大事だなと思ったので、ね、もうこれは買おうって言って、買って時間選んで行って、で、スプラッシュマウンテンは結構落ちるから、やっぱ小春が大丈夫かっていうのを確認したら、小春が行きたいって言ったから。
そうなんだ。うんうん。
まあ、センターオージャース経験したから多分行けるか、みたいな。
確かに。
あれよりは怖くないと思う、みたいな。
うん。
そしたら、うんうん、スプラッシュマウンテンってちょいちょい落ちるんですね。
あ、そうよ。ちょこちょこ落ちるの。で、最後にちょっと大きめに落ちて濡れる。
で、結構、私、久々、11年前、スプラッシュマウンテン確か乗ったんですけど、やっぱもう覚えてないじゃないですか。最後ぐらいしか覚えてなくって。え、こんなに何回か落ちたっけっていうのが一つと、結構距離が長くてびっくりした。
ああ、まあまあ長めだよね。ちょっとゆったり楽しんで、落ちて、楽しんで落ちて落ちるみたいな。
そうそうそうそうそう。だから、いつ来るんだっていう、だから逆に小春は、あの、ずっといつ来るんだろうって不安のドキドキ。
そうね、長いからね、引くからね、結構。
そう、私もなんか、もういつ来るんだろうと思って、逆になんかドキドキする方がちょっと疲れそうと思ったから、ぼーっとしてて。でも、ぼーっとしてたらちょいちょい落とされるから、おーってな
る。今のやついつなんだろうみたいな感じ
で。そうそうそう。で、ようやくあの、なんか、うさぎかなんかじゃないけど、なんかが吊るされてて、あ、これでようやく落ちるんだ、みたいな感じで、ヒューンって落ちて、
うんうん、
でも結構やっぱ落ちる系はやっぱ怖いですね、ちょっとね、ヒューってなるから。
ね、あの一瞬がやっぱいいよね。
ね、ヒューってなる。で、あの、ビッグサンダーマウンってあるじゃないですか。
あるある。
あれ、全然怖くないですね。
そう、全然怖くないよね。なんかまあ楽しいって感じよね。
もう本当楽しかったで、あの、小春がやっぱそれが楽しかったって言うから、うん、あの、バケーションパッケージの何でも、あの、早く行けるよっていうチケットで、と、あの、プライオリティパス使って2回乗ったんですよ。
おー、いいね、いいね。
で、2回目は、たまたま順番的に一番前になったんですね。
ラッキーですね。
そしたら、一番前って、あの、もう、なんだろう、後ろからガンって速くなるから、早くこう、もう下ってるじゃないですか。
はいはい。
うんうん、だから本気で2回目の方が全然怖くなくて。あの、ハム降りてるんですよ。で、そっからヒューンって行くから。
そっか。
ヒューン感ないみたいな。
そうね。まあまあ、ちょっとほら、前からの風を感じられるって感じかな。
しかもあれですよ、前になんか汽車みたいなやつがついてるから、若干見通しも悪いんですよ。
あ、じゃあ前ってあんまりなんだね。
ビッグサ サンダーマンでも後ろの方がいいかもですね。楽しさを求めるんだった
ら。いいけどね。
うん。まあでもなんか、あとはちっちゃいのも結構乗ったんですよ、いろいろ。乗ったことないやつ。
うん。
いや、なんか全部楽しかった、普通に、と思って。
ねえ、いいよね、やっぱり。きっかけになりますね。うん。しばらくね、行っかな、ディズニーとか思ってたけど、聞いてるとね、行きたくなるなって感じです。
いやー、やっぱあそこの世界はやっぱいいですよ。なんか、
うん、
なんだろう、本当みんなが優しいから、なんかみんなが楽しむためだけに来てるじゃないですか、目的が。
そうそうそうそう。う
ん、だからすごいなんかみんな集中してる気がすると思って。
そう。自分にね。
そうそう。だからあんまり他人のことも気にしてないし。
そう。いいよね、本当。
そうそう。だから他人のマナーすら気にならない。
確かに。確かに。
あんま気にならなかった。だから、誰かがなんか変なことしてるっていうのを、なんか見た記憶がないんですよ。
おー、そうね。
うん。
お
ー。だけど、早めにパレード並んで敷物敷いて、そこ通路っていうとこでも、もう、あ、パレード待ちしてんだろうなっていう意識。
うんうん。
でも通路ですよ。まだ始まってもないんですよ。ちょっと邪魔ですよねっていう。
まあでももう私一回通ったここ通らんし、もう一回みたいな。
そうそうそうそう。で、この人たちってこのために来てるんだなしか思わないから、
まあ頑張ってみたいな感じ
で。そうそうそう。で、なんか、それでもこう、結構マナーがなってる人は、結構端っこの、その通路の端っこで邪魔にならないとこに座ってたりするんですけど、もう堂々となんか通路のドーンって座ってる人もいたりして。
そうね。もう注意されたらどこぐらいな感じなんでしょうね。
うん。でも、もう、あ、この人このために来てるし、
うん、
なんだろう、みんなは乗り物乗りたかったりなんたりだから、まあ別にいいか、みたいな。
うんそうそう。まあ、ね、縁がいいならいいんでしょう、みたいな感じ。
だから君そこ頑張って、みたいな。すごいな、この人っていうふうに。まだ何時間かあるよ、みたいな。パレードとか
ね。ねえ、本当に。
いやだから、なんか本当にああいう世界観になったら、本当世界って平和なんだろうなって。
なんだろうね。何ですか、現実世界はね、本当に。
でもあそこも現実ですよ。めっちゃお金かかるもん。
そうなの、そうなの。すごいお金かかるよね。なんかもう、麻痺してくるからさ。もう分かんなくなっちゃうね。
なんか、ここに来たからもういいやみたいな。
そうそう、あ、4000円、はいはい。5000円、はいはいはい、みたいな。お土産を買うみたいな。
お土産、ほんとびっくりしますもんね。
いよね。こんな T シャツなのに5000円なんですかみたいな感じだもんね。
あと、あれ、ダッピー系のちっちゃい、なんかキーホルダーみたいなぬいぐるみ、1体2500円とかするんですよ。うん
あれね、でも、こう、集めてる人いるからね、
すごい。そう。だから、なんか、その、ディズニー会場行くときに、カバンにずらーっとそういう、
そうそう
あれ、すいません、いくらみたいな。
そう、ほんと、落とせないよね。2万円とか4万円とかついてるよね、みたいな。
いや、でも、なんか、軽く10万ぐらいあるんじゃないですかっていうぐらいずらーみたいな人もいて。いや、
こう
もうお金かけてるこの人と思って、で今回小春も2個買ったんですよ。で、うん、値段見てなくてもういいやって、欲しいっていうもの買ってあげようみたいな感じで1個買って、なんか1個だと寂しいけんもう1個いいよみたいな感じで買ったら、結構会計の時に1万とか言ってたから、ちょっと待って、何でこんなになんか高くなったのみたいな。で、レシート見たら、あの人形かみたいな。
高いよね。
あの人形2個で、5000円もするみたいな。
もうほんとそう。だから、お土産は恐ろしいやですよ。
でも、私、あのダッフィーの人形を昔、付き合い始めの時に、なんか正月に、なんかたまたま家族で、うちの旦那さんがなんかディズニー行ったらしくって、それのお土産でくれたんですよ。その当時、1000円だった気がすると思って。
やっぱりもう物価がね、倍になったんだなって感じよね。
で、その時も、これで1000円すんの高いって言って話してたけど、
もう、今の方が
高い。今の方が高みたいな。
ねえ、すごいよね。100件にもにね、似たようなうさぎのぬいぐるみとか猫のぬいぐるみキーホルダーとか売ってあるんだけどねって思っちゃうよね、本当に。
いやー、すごいですよ。でもなんでしょうね。あれですよ。全国のディズニーストアと、ディズニーランドのショップ比べると、うん、ディズニーランドのショップの売り上げ4倍ぐらい違うらしいですよ。
そうなの？
だから外のディズニーストアの売り上げより、ディズニーランド1日の売り上げの方がすごいらしいです。
そうなんだ。まあそうだよね。 ね。やっぱ来て買いたいっていうのもある。まあ、そこでしか買えないやつもあるからね。
し、あと、舞浜駅出た時に、なんかディズニーショップみたいなのあるんですけど、多分、ディズニーランド内の全部、なんかお土産買いそびれたら、ここで買えばいいねぐらいなところがあるんですよね。
あるある、あるよね。
うん、そうそうそう。そこからなんかもう始まってんなみたいな。
そう、始まってるよね。だからなんだろう、もうこれ以上買わないって決めて出るじゃないですか。で、最後なんかちょっと余韻に浸りたくて、ついディズニー、その駅のディズニーストアに入っちゃうわけですよ。で、なんか買って帰っちゃうっていうのよ
く。だから最後まで自然と購入させられるっていう。
なんかこう帰りたくないなな気持ちをそこでね。終わっちゃうみたいな感じ
です。いやー、でもなんだろう、こう11年前に私初めて、その時初めてなんですよ、行ったのが、うん、ディズニーランドに、とシーに、うん、でその時も制覇したんですけど、で今回2回目なんですよね、
うん、
で2回目だからなんか乗ったことあるやつ乗らなくてもいいかなとか思ってたんですけど、やっぱ乗っちゃうし、
いや乗りますよ、やっぱり
やっぱあれ行きたいとか、あれもう一回行きたいとか、
うん、あるある、なんかお気に入りの乗り物っていうのができるじゃないですか。でそれをね、何回も乗る。うちはシーライダーがすごい好きだったから、シーライダーを3回ぐらい、1回行ってね、1日の間に3回ぐらい乗るみたいなのをやってたの。
ですよね。うちも今回、シー2日目はもう、ソアリンってその人気のやつを朝一クリアしたんで、もうほとんど大丈夫だったんですよ。だから、小春に何乗りたいって言って、フランダーコースターが楽しかったって言って、3回連続乗ったっていう。
ね、なんか好きなのできると思う。そうなるよね。
でも本当に何だろう、小春、まあもともと結構子供らしい子ではあるんですけど、うん、もうなんかもう楽しいって言ってたからよかったと思って
もうそれが一番ですね、本当に行ってよかったって思う。
で今回そのこのタイミングでよかったなと思ったのが、去年だったら乗れなかったやつが結構あったんですよ。
そっかそっか、身長がね、
そう117センチです、
は
あ、最大が、
綺麗がね、
そうで、ギリギリ120センチ行ってたんで。
よかったね、本当に。
そう、だから、インディーに行く前に、スタッフさんが、あ、おしゃちゃん、ちょっとごめんねって言って、棒を、棒で身長測って、あ、大丈夫だねって、これで何でも乗れるよ、楽しんでね。あ、最初なのって、初めてなの、じゃあこのシールあげるって言って、シールめっちゃもらうみたいな。
よかったねって感じ。
そうそう。もうだからずーっとなんかずーっと楽しいなんですけど、2日目、多分1日目飛ばしすぎたんで、もう3時頃に限界を感じて、1回ホテルに帰って、3人とも爆睡しました。
ちょっと頑張りすぎたかもしれない。
ほんと疲れたんですよ。結構頑張って全部乗ったので。
うんうん、まあまあ、まだ何日かあるしね、みたいな感じ
で。そうそうそう。だから、うわ、泊まるホテルがこんなに近くにあってよかった。休憩所があると思って。
本当だね。そう。やっぱ、なんかホテルない人はさ、やっぱどっかで座るとかさ、カフェ入ったりしなきゃいけないけど、その食べるとこすらもめっちゃ並ぶからね。
そう。でも私たちはベッドで寝るっていうことができるんですよ。
私、回復したらもう一回行けるっていうね。
そうそうそうそう。で、もう、戻らんでいいみたいな感じで話してたんですけど、夕食も一応ホテルのやつでも時間取ってたので、どうするって話してたけど、意外となんか6時ぐらいになったら回復して暇になったんで、
うんうん、
ちょっとママそこ散歩したいですって言って、ファンタジースプリングスエリアの岩のいろんなところで写真を撮るっていう。
はいはいはい。
ところを結構いろいろ遊んで、で、夕食食べて、Cはさよなら、みたいな。
ああ、いいね。いいですね。
いやあ、れは良かった。で、ファンタジースプリングスエリアのホテルのちょうど裏に、すぐトイストーリーのホテルがあるんですよ。
うんうんうん。
確か、アンバサダーとトイストーリーのホテルは、ちょみっと安いはず、
うん。あ、そうなんだ。
そう。だけど、ハッピーエントリーって早めにちょっと入れるやつが確かあるっていうのを聞いたので、うんうん、なんか次はそっちでもいいな、みたいな。
そうね。まあ、近さ的には変わんないならね。あ、
全然変わんなかったですよ。で、トイストーリーホテルめっちゃなんか外側レゴみたいな感じで可愛かったし。
はい。さすが、トイストーリー。
いや、いいなって。で、朝一でハッピーエントリーで入れたら、通常で全然、人気なやつ行けますからね。
いいよね、それがいいね。
そうそうそう。やっぱ早めに入って並べるっていう利点と、で、早めに入って、次プライオリティパス取ったりとか、
うんうんうん、
最悪買ったりとか、その待ってる時間でどうにかなるから、一日のスケジュール立てられるんですよ、多分。
確かに。やっぱやりやすいね。
うん。やっぱこう、ディズニーはすごかったっていうのが私の本当の感想です。
と、すべてにおいてね。
もうなんか本当に、なんか私たちも会社やってるから見習いたいと思いました。
そうね。やっぱなんだろう、感動。
感動。
ね、
まあ、うちはもう一個のアトラクションで勝負してるので、正直言って。
いや、でも感動。でもね、やっぱいろいろあると悩むからさ、一個っていう、もうこれっていうのはいいと思いますよ、みんな。
そうそう。で、この間、ほんまでっか TV で言ってたんですけど、人間ってやっぱシンプルなものにすごくなんか、いい、覚えやすいし、いいらしいんですよ。で、うん、それを繰り返し繰り返し見ると、なんか勝手に好きになるらしいです。
おぉ。じゃあもう繰り返し繰り返し露出していくっていうのが大事ですね。
そうそう。だからやっぱ CM とかそういうのがやっぱ今でもこう高いお金出して企業がやるのってやっぱ繰り返し見せられるから。
なんかミッキーシンプルだからみんな好きなのかも。
かもしれない。ネズミだから。
ネズミだし、色も2色じゃないですか。基本。黒と白みたい。
あ、そうです。白黒のやつは。
ネズミみたいな感じじゃないですか。いいですよ。ちょっとやっぱそう複雑だからさ。
ね、確かに。そう、だからやっぱ物事はシンプルな方がいいっていうのは、よくね、さやかさんといろいろ作ってる中で、私がよく読めないって言って改善してもらったじゃないですか。
やっぱシンプルがいいよね。
そうそう。やっぱ私のこのいろんなできない能力っていうのは正しかったなと思って。
そうそうそうそう。あ、だから最近ね、そのウェブについても勉強ちょっとデザインとかしてたんですけれども、やっぱね、おしゃれな文字とかより、もう、ゴシック体が一番いいみたいな。サンズ JP が一番いいみたいな。
脳がね。
もう脳がね、もう受け付けなくなっちゃってるから。だからもうディオールとかシャネルとかいうおしゃれな、もうベンツとかおしゃれなサイトも、雰囲気だけおしゃれ文字なんだけど、他は全部もう、ノットサンズ JP みたいな。ゴシックってなってますからね。
いや、だから、うちの商品も多分良かったんですよ。うちのアリシアっていうのも、そんなにこう、なんだろう、こう、ごてごてしてないっていうか、結構シュッとしてるだけのフォントじゃないですか。で、あとは、なんか、おしゃれな感じは小さくしたじゃないですか。うん、デザインかなみたいな。
そうそうそう。
うん。あれが、やっぱ、あと白と黒でシンプルっていう。
ね、確かに。よかった。
いや、うちのデザイン多分めっちゃ良かったんですよ、きっと。
すごい、正解を行きましたね。
そう、うん。だって目立たせたいところが文字全部シンプルだから見えるもんっていう。
見えるもんね。
そうそう。見える。うん、あれが、上が引きたいとかだったら多分ダメだった気がすると思って。
うん、確かに。
あ、これなんでこうなったんだろうねっていうのもう覚えてないですけど。
わかんない。
なんでそれにしたんでしょうね。
わかんない。見やすかったんじゃない？
そうそう。なんかいろいろ見て多分、だんだん
シンプル。あれなんで自分たちが。
疲れるっていいですね。シンプルになるっていう。そうそう
そ
う、
これにしようみたいな。
いや、だからやっぱこう、物事の人気とかなんとかっていうのは、やっぱシンプルがいいんだなと思いました。
うん、確かに。
そう。だから、ある意味私、ペットボトルのワクチンってちょっとつながりがなんかよくわからないので。
ああ、そうね。
そう。なんか、こう、わかりづらいなって。正直言って やりはするし、その目標達成までは頑張るけど、人に伝えるときにペットボトルキャップ集めてワクチンに変えるって、なんかこう、
そうね、だからその過程を説明しなきゃいけないもんね、そういう団体さんがあってみたいなね。
うん、だからシンプルじゃないからかなみたいな。
それは思う。なんかペットボトルをペットボトルに変えるとかの方が分かりやすいもんね。
分かりやすい。なんかこう単純に物がちゃんと循環するし、環境問題にも良さそうだから、なんかみんなでできるっていう感じですけど、キャップだけ集めてそのワクチンに変えるってなんかやっぱ高度だなと思って。
そうね。ふーんって感じになっちゃうもんね。
そう、うん、だからみんながやめてく理由も、あ、こういうことのも、一個の要因なのかなと思いました。
確かに。
そう。だからもう次は、ペットボトルキャップのワクチンっていうのが終わったら、やっぱシンプルに、もう事業所さんに渡して、
そうね。うんうんうん。
その方々のお給料に、
みたいなね。
そうそう。お仕事にしてください。うん、ペットボトルキャップがお仕事に変わります。以上です。
じゃあ、そっちがわかりやすいね。
うん。そういう、やっぱわかりやすさを今後は目指したいなと思いましたね。環境問題伝えるのも、私本当にこれ課題だなと思ったのが、分かりづらいじゃないですか、環境問題。
分かりづらい。まあほら、日々みんなさ、平和に過ごせてるから、危機感もないじゃないですか。そこはね、あると思う。うん。
で、なんか暑くなったね、で、まあ死なない、まあ死んでる人もいるけど、みたいな。
そうそうそう。まだ自分には関係ないしね。
そうそうそう。 やっぱこう物事をどうシンプルに伝えていくかっていうのが、なんかこの環境のチャンネルの課題でもあるし、で、そのためにやっぱ私たちもいろいろ知らなきゃいけない気がするなと思いました。
うん、世の中のこの、なんだろう、仕組みというか流れというかって感じですね。うん
ね、でもそれってなんか普通にやっぱ生きて、こうやって家族でどっか出かけて、こういうあのエンタメの仕組みを知ったりとか、で、スタッフさんたちの動きを知ったりとか、経済の流れを知ったりっていう、本当にただこう遊ぶだけでもすごい勉強になるなっていう。
うん、そうね、まあなんだろう、そういう遊ぶところにやっぱお金って生まれて、経済って生まれてるから、そこじゃないと生まれないじゃない、やっぱみんな楽しい、喜びに対してお金を払っていくみたいな。
で、楽しいに対して払ったお金ってなんか惜しくないですもんね。
そうそうそう、気持ちよく払うじゃん、もうほらレジでびっくりするだけで。
そうそうそう。でももう後には引けないっていう。
これ欲しいって言っとるしな。
仕方ない、うーみたいな。
そうそうそう、まあいっかみたいな。
いや、そんな感じです。いや、本当に今回ディズニーで体感して、まあ、思ったのが、もうこういうなんか本当環境問題とかもちゃんとディズニーはやってるなっていう、
うんうん、
まあ、ところと、ね、やっぱ人が優しかったら本当に世界が平和になるなっていうのをすごい感じた。
いや、よかった。
はい。あれでした。はい。なので、動画の映像ではですね、うちの娘と一緒に、実はファンタジースプリングスホテルで撮ってきたので、
うん、楽しみ、
はい。それは金曜日に流れる予定です。はい。ということで。じゃあ来週はあれですね。姿勢だよりをちゃんと。
姿勢読みましょうね。
あれ、どうにかしてディズニーみたいに楽しくならんかな。
ねえ、やっぱなんだろう、こう、かわいいミッキーとかがちらほら隠れてて、隠れミッキーを探して、それをなんかほら、写真に撮って送ると何か抽選で当たるとか、なんかそういうのが当たり、
ね。やっぱエンタメですよね。なんかそういう。
隠れミッキーみたいなのがいいよ。
そんなのをちょっとやっていきたいなと思う、今回は。そういう話でした。
はい、ありがとう。
はい、ということで、また来週より。はーい。
はい。